来的未来情報発信番組総ミラ、総ミラ。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能力協会総合研究所菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをリスナーの皆様にいち早くお届けする情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、株式会社スペックホルダー代表の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、今日まずいつもの総ミラ会議のコーナーが始まるんですけども、今日お招きしたゲストはですね、またスペシャルでございます。株式会社経営競争基盤共同経営者の坂田光輝さんです。坂田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、もう坂田さんの書かれた書書はですね、まあ、全ビジネスパーソン必読なんじゃないかと私はずっと前から思ってるんですけども、今回ですね、2024年の1月、今年の1月に機能拡張、テクノロジーで人と組織の可能性を追求するというですね、また素晴らしい書籍を出されておられるので、今日はですね、この内容を中心にですね、いろいろ時間の許す限り坂田さんのお話を拝聴したいと考えております。どうぞ改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからアクセスいただくことができます。こちらもぜひご覧ください。それでは番組スタートです。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします。総ミラ会議、
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きし、最先端情報に触れ対話することで新たな付加価値を生み出していく、そういうですね、挑戦的なコーナーになっています。ということで改めてですね、今日のゲストをご紹介いたします。本日のゲスト、株式会社経営競争基盤共同経営者の坂田光輝さんです。改めて坂田さん、よろしくお願いいたします。
坂田です、どうぞよろしくお願いします。
はい、坂田さん普段はあれですよね、ご活躍の拠点というのはメインはシンガポール。
そうですね。
はい、で今回はたまたまその日本にいらっしゃるタイミングに、
はい、
オファーをさせていただいてお越しいただくことができたということで、本当にですね、ご多忙な中、
いえ、
いろいろスケジュールの中ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で今日ですね、坂田さんをお招きして議論していくテーマにつきましては、機能拡張、これリスナーの皆さん、機能拡張という言葉を聞いて何をご想像されますかね。はい、進化するテクノロジーで人と組織の可能性を追求する、まあ、実際に坂田さんのご著書として今年の1月にですね、クロスメディアパブリッシングインプレスの方から出ている本になるんですけども、まあ、お読みになられている方もいらっしゃるし、これからという方もいらっしゃいます。機能拡張というキーワード、まず最初にここの話題からだと思うんですけども、
はい、
これはやっぱり坂田さんにお話しいただけた方がいいかなと思うので、
はい、
機能拡張というキーワードを私たちはどんな感じで理解しておけばよろしいでしょうか。
そうですね、もともとある機能をそのテクノロジーとかサービスを使って、まあ、拡張するっていう意味なんですね。例えばもともと人間って移動できるじゃないですか、歩いて、
はい、
で移動するっていう機能を車に乗ることで拡張するとか、飛行機に乗ることで拡張する、あとこうやって会話することで情報の伝達もできるじゃないですか、
は
い、
確かに
でその情報の伝達っていうものもこう会話するだけじゃなくて、例えば E メールを使うとか電話を使うとか、
はい、
文字の発明によって手紙を書いて送れるようになったとか、はい、まあ、いろんな伝達手段できたと思うんですけど、はい、これ全部機能拡張だと思うんですよね、
はい、
これを総じてこう機能拡張というふうに呼んでいます。
総じて機能拡張という、はい、いうところですね。それで、まあ、実際にご著書を拝見していると、うん、機能拡張の流れの中には生成 AI というのがこれから大きく影響してくると、
はいはい、
まあ、すでに影響していると、うん、いうことなんですけども、このあたりのところもちょっと含めてお話ししていきたいと思います。
そうですよね、まあ、この総ミラでも生成 AI 非常にこう取り上げられ、ね、させていただいてるんですけれども、この生成 AI の部分とこの機能拡張というところでいくと、どういうふうに坂田さんとしてはお考えですか。
はい、そうですね、この書籍の中でいうと生成 AI を使った機能拡張についてかなり触れているんですけれども、生成 AI でよくあるまあ、書籍の中だと問いの設定が間違ってるって言い方させてもらってるんですけど、人間対生成 AI っていう捉え方だったり、あとは今も使われているケースにおいてもやっぱり効率化とか、まあ、オペレーション改善寄りなんですよね。で、ただこれだとあまり拡張できないなっていうふうに思っていて、で書籍の中で言うと、人間がやってる仕事って、まあ、問いを立てる、 でその後に情報をインプットして、で何らかの形で変換してアウトプットして、でそのアウトプットをもとに判断していくっていう、まあ、その5つのプロセスで、その中の3つのプロセスですね、あのインプット変換アウトプットについては、ここはもう生成 AI に絶対勝てない領域なので、
な
人間はこの問いの設定、
はい、
一番最初の問いの設定と最後の判断するっていう、まあ、この2つにやっぱり特化していく、そのためにどうしていくかっていうのを書いた本ですね。
海外のスペシャルな弁護士の方とかは、うんうん、まさにその問いの設定と判断の、
はい、
非常に秀でておられて、
はいはい、
それがあの収入にもそのまま報酬にもそのままつながっていると、
あ、そうい
ったような記述もあったと思いますけど、
まさにそうですね。で、これ日本の弁護士の、あの、所得ですね。その収入から費用を引いた所得っていうものが、あの、もう過去のもの全部出てるんで、ちょっと調べたんですけれども、日本でも若干遅れながら同じ傾向が出ていて、所得が1億円以上の弁護士って2倍になってるんですよね。
なるほど。
一方で200万未満の弁護士もむちゃくちゃ増えてるんですよ。
なるほど。
なんで弁護士の総数が増えたって話ももちろんあるんですけれども、はい、あの、例えば交渉戦略を作っていくとか M&A のストラクチャーを一緒に考えるとか、
はい、
そういうことできる弁護士の所得が多分上がってるんですけれども、一方でその過去の判例調べるとか契約書のドラフトするとか、そういった部分は、まあ、いわゆるパラリーガルの仕事とかっていうのは、はい、だいぶ代替されてきてるんじゃないのかなっていうふうに思っています。
なるほど。
結構はその AI、 特に生成 AI、
はい、
チャット GPT とかすごくブームになりましたけれども、私あのいろんな人とお話ししてて、こうなんかあれって使えないよねと思ってたものとこう答えが違うと、
はいはいはい、
で私からするとその問いの多分仕方、
はい、
要はプロンプトの設定が間違っている、
はいはい、
要は人間の方がそれが間違ってたと思うんですけれども、その問いをこの設定するっていうのもまあまあこう、あの皆さん大変かなと思うんですけれども、それはこうどうやってこう訓練というかしていけばいいものなんですか、
ね、はい、あ、そうですね、あの書籍の中ではその一般教養と一般常識と言語化能力というか、その3つを書いているんですけれども、この3つをちゃんと強化していくっていうことだと思うんですよね。で、これそれぞれ何かっていうと、一般教養っていうのはもうすでに形式化されているもの、うん、教科書に載っているもので、一般常識っていうのは経験をもとに身につけたものなんですよね。で、それでやっぱり言語解像度とか言語化できないといけないので、まあ、言語化能力が必要ですよねっていうところ で、そもそもじゃあなんで一般教養が必要かっていうと、あの広く知らないと問いって立てれないじゃないですか。
立てれないです、
はい、日本のことしか知らないのにアメリカの事例聞くにしてもどういうこと聞いたらいいのか分かんないの で生成 AI ってあの世界中の事例とか、
はい、
あの起きていることを知っているっていうのが強みなので、やっぱり幅広く何かに特化してっていうよりは幅広く知らないとダメっていうことだと思うんですよね。でもう一つはあのただそれだけだとあまり差別化できないので、自分でいろんな問題解決したり失敗したり成功したりしながら、その一般常識っていう自分の経験に基づいた常識をやっぱり溜め込んでいくって、まあ、この両方があってこそだと思うんですよね。なのであの先ほどのお話で言うと、その2つ、それとあと言語化するための言語化能力っていうところだと思いますっていうところ で、あと先ほどのお話のようにあまり生成 AI って使えないよねって話あるんですけれども、それ2つあって、1つはその使う場所が間違ってるケースが多いと思うんですよね。
なるほど。
冒頭にお話したそのオペレーション改善領域、はい、それよりもやっぱり構想なんですよね、生成 AI が一番力発揮するのって。なんでかっていうと、この生成 AI がやってることって基本的にはいっぱいあるものを組み合わせてる、その異結合とか新結合を生み出すっていう行為なので、あの正しい答えをあの突き詰めるっていうよりはパターンを増やしてその中から選んでいくっていう、そっちの新しい構想を作っていく方に強みを発揮するっていうところだと思うんですよね。なので使い方が間違ってる。でもう一つはあのおっしゃっていただいたところだと思うんですけれども、やっぱりまだ使う領域だったりあと使い方っていうところが、うん、あのまだまだ確立してないのかなっていうふうに思ってます、ね、
うん、第2章の中で、
はい、
この言葉が結構衝撃的というか、
ええ、
現代式詰め込み教育によって一般教育を身につける、
はいはい、
でこれ自体は生成 AI を使って広く一般教育を詰め込んでいくと、
はい、
あとこれもちょっと衝撃的だなと思ったのは、ただの専門バカは必要なくなると、
ええ、
あのそんなですねフレーズもあってですね、
はい、
あただこれも読んでいくと、あ確かにそうだなと、うん、
ええ、
あの自分自身 もう相当あの考え方を変えて襟を立たさないといけないなということで、うん、もう第一章からですね衝撃を受けながら読んでいたんですけども、この現代式詰め込む教育との考え方と一般教養のところっていうのは少し補足いただけるとすれば、
分かりました。あの T 字型人間っていう考え方あるじゃないですか、
はいはい、
横軸が横棒がその 広く浅くみたいな、はい、縦軸が狭く深く、
はい、
まあ、いわゆる専門性
T 字ですね、
T 字の、はい、でそれ両方あった方が活躍できますっていうところ で、
はい、
で昔はあの縦を作ってから横を作ろうって教わったんですよね、
はい、
もう何の領域でもいいのでファイナンスでも戦略でも、はい、あの法律でも何でもいいのでとりあえず縦の専門性を作ってマネジメントできるようになってから横を作りましょうっていう、うんうんうん、ふうに教わったんですよね。ただなんでそうだったかっていうと縦を習得するのに一定の年数がかかるから
なん
ですよね。ただ生成 AI があれば縦っていくらでも拡張できるんでそれよりも横を作る方が多分必要なんですよね。で横を作るっていうのがその一般教養っていう考え方 で横を作りながらそのいろんな問題解決をしていろいろ失敗とか成功していくと縦が自然にできてくると思うんですよ。私はこの領域は得意だなとか、うんうん、なこっちじゃなくてこっちだなっていうのは縦はできてくると思うんですよ、はい、でただその縦のでき方っていうのはその法律とかあの会計とかその自動車業界とか食品業界とか人間が定義したその縦のものではなくて問題解決しながら私はこうだなってもう少し抽象化した概念として縦ができてくるんじゃないのかなっていうふうに思っていますと。でその一般教養の身につけ方のところで言うとその教科書に載ってるものを人間の先生が読んでくれて教えるのってやっぱり非効率じゃないですか。
そうですね、
で何でも知ってる生成 AI が教えてくれて、はい、で分からないところは聞く。でそれもう10回でも100回でも1000回でも嫌がらずに教えてくれるので、
はい、
そういう習得の仕方が、はい、あの現代式の詰め込みなのかなっていうふうに思ってます。
嫌がらないって大きいですよね。生成 AI は嫌がらないんですよね、
はい、
なるほど。
で私ちょっと気になったのはあの経験に基づいたその一般常識を身につけるというところで私もやっぱりここがすごく大事だなと思ってるんですけども、はいはい、この経験を積むため その具体的な方法で多分リスナーさんにとってもすごく役立つことがあるのかなと思うのでこのあたり少しお話をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、一般常識のところそもそもなんで必要かっていうとそれがないと多分差別化できないからなんですよね。でこれ人間個人でもそうですし組織でもそうなんですけれどもやっぱりみんな個体は違うじゃないですか。人間も違うし組織も違うし、うん、なのであの生成 AI がこういう戦略取った方がいいですよって言われてもそれってやっぱり組織によっても人によっても全然違うと思うんですよね。なのでその一般教養だけじゃなくて一般常識も必要っていうことになります。でじゃあどう身につけるかっていうところで言うとこれはもうあの目の前の問題をしっかり向き合って問題解決をしていくっていうことだと思うんですよね。生成 AI を使いながらでよく我々あの従来的な考え方で一定程度の知識を身につけてからじゃないとなんか戦場に出ちゃいけないっていうふうに教わってる部分あると思うんですけれどもそうじゃなくてもうそこそこの一通りのあの浅いものでもいいので一般教養を身につけたらもう戦場に出て身の回りの問題を解決したりあのそれこそ会社で起きている問題を解決したりっていうことをもうすぐやってみるっていうことだと思うんですよね。
じゃあこう一般の人とかで、うんまあ、目の前にある業務っていうのを、はいまあ、生成 AI とかを使っていきながらその課題問題を解決できるで、はい、そういったものの経験を積んでいくっていうことが大事だと、
あそうですそうです、うん、でここで多分大事なのはマインドセットとしてあの失敗を恐れないっていうところだと思うんですよ、うん、よくはその企業でいうとあの M&A をやったら失敗してしまいましたと、なんで M&A うちの会社に無理なんでやめますとかって話あるんですけれども M&A すっごい成功してる会社でも失敗しまくってるんですよね。ただ失敗したものをその組織のナレッジとして蓄積してるからこそあのうまくなっていってるのでそれはもう個人でも言えることだし組織でも言えることなんですけれどもやっぱり失敗成功したらそれをエッセンスとして抽象化して、まあ、一般常識としてあの貯めていくっていうなんかその考え方がすごい大事な気がします、
ねうん、あのあれですよね坂田さんがあの今経営競争基盤のですね、共同経営者というあの立場で、
はいはい、
であのシンガポールのユニットでもあの世界も見ておられて、あのご活躍大変な活躍をされておられるわけなんですけども坂田さんご自身があの ご自身がご成長される過程の中でですね、うん、これはいろいろ苦労したけどやっといてよかったなとか、
はい、
これはちょっと正直あの無駄だったなとかそういうことっていうのはなんか過去振り返ってみるとなんか思いとして終わりになるんでしょうか。
無駄はちょっと思いつかないんですけど、
はい、
いろいろやったのは良かったと思いますね。
いろいろやったこと
で、はい、で若くして、
はい、
幸運にもそういうポジションにつけていただいたことがあったので、はい、例えばある再生案件をやっていた時にその IT システムの導入プロジェクトが炎上してたんですよね。
お
はい、でもみんな気づいてなくて 私が気づいちゃったんで、はい、そこの IT システムの導入プロジェクトのプロマネをやらされたんですよ。 IT とか全く知らないのに。でそれをしっかりやりきって、はい、でその時はプログラミング言語とかもゼロから学んだりしたんですけれども、それをやりきったことによってかなり自信にもなりましたし、一つのことを完結するっていう、でチームを率いて完結するっていうことを学べたので、その後に例えば再生案件の社長をやらせていただいたこととか、海外法人の立ち上げとかいろいろ機会いただいてるんですけども、やっぱその時の経験が生きている気はするので、多分責任ある立場でユニットはちっちゃくてもいいので何か一つをやり遂げる、で結構その大変であればあるほど学びは多いと思うので、うんうん、一つやりきるっていうことかなと思いますね。
なるほど、
まずは一つやりきる、
一つやりきる。
あと思考をサポートするため の、 その言語化能力を身につける、うん、やっぱりこの言語化能力っていうのが重要性が非常に高いという、はい、ところが、まあ、この本でも強調されてたのかなと思うんですけれども、これまあ、人それぞれ本当にいろんなやり方があるんですけれども、今までこういうのをやったことなかった人はこういうのをどうやれば身についていくものなんですか。はい、
ですね、多分文章にしてみるっていうのが私はおすすめですね。
でまずは書いてみる、
書いてみる、書き出してみるっていうことかなと思っていて、今そのパワーポイントとかもあるじゃないですか、
はいはい、
あともう会話して言語化することももちろんいいんですけれども、ただパワーポイントって文章じゃないので、私は文章でしっかりと書き出してみる、で話すこと、こうやって会話するのってすごくキャッチボールできて有意義ではあるんですけれども、ただ深まるっていう意味で言うと深まってないケースもあるので、やっぱり言語化して後で自分で読み直してみるとか、人に読んでもらうっていうのがすごく重要だと思います。
実は私も資料作り結構上手な方なんですけど、皆さんよく勘違いされるんですけど、パワーポイントまず使わないんですよ。一番最初はワードなんです。
そうですよね、私も全く一緒です、
はい、ワードからやりますね、はい、その方がやっぱり整理がいろいろこうできるのですごく便利なんですけど、菊池さんはなんかこの辺の言語化能力をこう見つけるっていうところで何か工夫されてることとかありますか。
ああそうですね、でも私もどちらかといえば割といきなりパワポ派です。
お、
はい、ただそれは近年ひょっとしてこういうやり方もありかなみたいなことでですね、ただ全くもって完成形には至ってないんで、結構ですね今回の坂田さんのご著書を拝見させていただいてですね、なんか後ろからドーンとやられたようなですね、そんな感触を持っています。
私はなんかやっぱり企画をやる側の人間からすると結構共通するところがかなりあって、はい、そのまあ言語化能力の重要性というところですとか、やっぱりあと日々訓練するときとかで日記とかブログが大事だっていうような表現がこう書かれてたかなと思うんですけど、はいはいはい、これもやっぱりやっていくとこの自己表現の練習につながっていくものなんです
か。と思いますね。でやっぱりよく勘違いされているのが、数値化とか言語化ってすると解像度上がってるように考えられている方多いんですけれども、実際ってすごい解像度下がってる行為っていうのをまず下がってる行為だっていうことを認識するっていうのが多分すごく重要だと思うんですよね。例えば数値化っていうと、この部屋に人が3人います4人いますみたいな話なので、それって何も表現してないじゃないですか。あと言語化も実際起きていることを、今日お会いしてお話したようなことを例えば文章にしようとして多分伝わるのって、せいぜい 20% ぐらいですよね。そうすると 80% 落ちちゃってるんで、解像度下がる行為だっていう頭で言語化をしていくっていうことはすごい大事だと思うんですよね。でそうしていくとやっぱり表現の仕方だとか行間にどう込めるとか、そういったところも含めてすごいブラッシュアップされてくるのかなっていうふうに思いますね。
ビジネスパーソンが判断力を上げていくと、はい、今回のご著書の中でも問いの設定と判断は自分でやるしかないですねというふうに書かれていて、はいはい、これも確かにという感じなんですけども、判断という観点では、はい、なんかそこを磨いていく方法というのはどんなことがあるんでしょうか。
これはそうですね、やっぱり自分で繰り返して失敗を
先ほどの話につ
くしかないんですけれども、はい、さっきちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、失敗とか成功したものを一旦自分の中で言語化して、その抽象化しておくっていうことが多分重要だと思うんですよね。この時にこういうことをやったらこうやって成功しましたとか、こうやって失敗したっていうものを全部書き溜めていくと、後でそれを回答できるんですよ。ただやりっぱなしになってると後でエッセンスとして回答できないので、例えばコンサルティング業界でいつか 見た景色っていうことを言われたりするんですよね。例えば業界は全然違うんだけれども、食品業界から例えば鉄鋼業界に移って、 違うプロジェクトを始めたら、これってここで見たことあるよなっていう経験ってすごくあるんですよ、うん、でそれってなんでできるかっていうと、一つの起きた事象っていうものをやっぱ抽象化できてるからなんですよね。で、抽象化のポイントっていうのはグルーピングするって捉えられるケース多いんですけれども、抽象化のポイントは具体の解像度をできるだけ上げることなんですよ。例えばあなたの職業何ですかって言われた時に、普通はキーワードしか出てこないと思うんですよね、うん、経営コンサルタントですとか運転手ですとか、うん、弁護士ですとか、ただそれって履歴書見たら分かるじゃないですか。なのであんまり意味のない抽象化なんですよ、ね、
なるほど、なるほど。
で、意味のある抽象化っていうのは、例えば過去にやってきたプロジェクトでうまくいったこと失敗したこととかをエピソードベースで書いていくと、そうすると傾向はだんだん見えてくるんですよね。なので例えば学校の中学校の教師をやってますっていう人が、実は父兄の方々をまとめるのがすっごくうまくてっていう、割とそういうところでリーダーシップを発揮してるっていう言い方にすると全然違うじゃないですか。なので単にグルーピングするっていうのが抽象化ではなくて、具体の解像度をできるだけ上げることが抽象化のキーだっていうのが一つポイントかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。もうこうやってお話をしているとあっという間に、この20分間が本当にあっという間に時間が経過してしまいまして、まだまだいろいろお尋ねしたいことがあるんですけど、この後のコーナーの中でもですね、少しまたお話を、
はい、
ぜひお聞きできればというふうに思っております。ということで、リスナーの皆様、機能拡張テクノロジーで人の組織と人と組織の可能性を追求する、坂田光輝さんのですね、この著書、クロスメディアパブリッシングインプレスから発刊されてますのでですね、これは全ビジネスパーソン必読だと思います。で、坂田さんの他の著書もですね、大変興味深いものが多いので、ぜひぜひご覧になっていただければと思います。以上、総ミラ会議のコーナーでした。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いいたします。
は
い、
今日もよろしくお願いします。このコーナーもなんだかんだで148回ということになるんですけども、今日皆様にご紹介するデータはですね、日本最大の製造業の未来は一体どうなるんだろうということで、2024年、今年ですね、5月、先月でございます。経産省、経済産業省と国土交通省がモビリティ DX 戦略という戦略を新たに公表いたしました。で、今日はこの戦略についてですね、少し触れておきたいなというふうに思ってます。で、モビリティ DX 戦略が必要だというのはですね、車の業界の方もそうですし、運輸物流業界の方もそうですし、皆様分かってるよというお話だと思うんですけども、今回車の業界はモビリティ DX 戦略の中で当然デジタルトランスフォーメーション DX を重視してるんですけど、かける GX ですね、グリーントランスフォーメーション、カーボンニュートラルも意識しながら、当然そうなりますよね。世界は EV 化に進んでいく。で、それによって、ガソリン車のマーケットが日本の市場では、今まで製造業の中では一番大きかったと。それがだんだん、変わっていくという、そういう方向転換にある中で、100年に一度の変革期というふうに言われています。ですから、このモビリティの DX がどうなっていくかというのはですね、やっぱり大きな産業が動くとですね、まさに坂田さんのご著書でもあったんですけども、デジタル改革ってとかデジタル革命って業界の垣根をなくしていくと、もうまさにその通りだなというふうに思うんですけども、そうなんです。そういう意味でもですね、これからいろんな業界への影響の波及も含めてですね、YouTube をご覧の皆様には今ですね、一部お見せしてるんですけども、ぜひモビリティ DX 戦略というものをですね、確認をいただきたいですし、現状描かれているロードマップというのがですね、ありまして、そのロードマップ何度も見ていきますと、YouTube をご覧の皆さんは次のページかなという感じですね。はい。2035年ぐらいまでにですね、SDV と言われるですね、これはソフトウェアディファインドビーグルの略称なんですけども、これから車の世界というのはソフトウェアが勝負なんだということで、グローバルにおいて日系の企業のシェアを3割取れるように頑張っていこうと、そういう大目標から、バックキャスティングの考え方でこのモビリティ DX 戦略のロードマップを描いていると、そんな感じになります。ですからあれですよね、当然従来のモビリティもそうです、あとは車体の部分もそうなんですけども、ソフトウェア化していくということはですね、言うなればプレイヤーがどんどん変わっていくと、そんなような話なのかなというふうに思っております。ちなみに坂田さん、いろんなプロジェクトをご支援されている中で、結構こうした 国の戦略みたいなものって、まあ、携わってるケースも終わりになると思いますし、うん、はいはい、結構いろんなプロジェクトでよくご覧になる感じですかね。
そうですね、
はい、あ、なるほど、ありがとうございます。そういう意味だとあれですね、モビリティ DX の戦略はですね、こういった新しい戦略が出てきたんですけども、なんか、あ、すいません、いきなり無茶振りみたいな感じであれなんですけど、うん、この業界に関して何か注目されてることっておありになったりしますか。
すいません、ちょっとこれの問いの設定がどうかなっていう話になっちゃうんですけど。
なるほど、参りました。
はい、はい、すいません、 なんですが、はい、多分もう一段抽象化すると、スマートシティっていうことなのかなというふうに思っていて、うんうん、
確かに。
で、まあ、先ほど業界の垣根なくなるっていう、まあ、いわゆる縦割りから横割りっていうことだと思うんですけれども、はい、で、新興国で特に起きているスマートシティっていうのは、まあ、そのレイヤーの中でいうとエネルギーレイヤーとアプリレイヤーが重要だと思っていて、うん、まあ、エネルギーないと何もできないんで一番基盤ですよねと。で、アプリレイヤーっていうのは何のために重要かっていうと、データ貯めるためになんですよね。で、データ貯めるために例えばモビリティでいうと、ベトナムのビングループっていうところは、うん、ビンファーストスマート、スマートシティをいっぱい作ってるんですけれども、チャージングポイントをいっぱい置いて、で、車走らせまくってるんですよ、うん、EV を。タクシー会社作って、はい。で、それによってデータを貯めて、で、後から建物とか作るっていうことなんですよね。要は、データが貯まると、はい、人の、働く、遊ぶ、暮らすっていう、はい、3つのその街の機能の、ことがだんだん分かってくるので、はい、それから、太い道路作ろうとか、はい、建物をここに作ろうとかっていう順番逆なんですよね。
なるほど。
なので多分スマートシティっていう捉え方が、はい、いいのかなっていうふうに思ってます。
すいません、ご解説いただいてありがとうございます。はい、ということで、まあ、日本のですね、大手の企業もですね、やはりあれなんですよね、皆さん、国の戦略が出た後には、例えば日経ベリタスであったりとか、まあ、日本経済新聞であったりとかで、そのビジョンをどんなふうに捉えているかみたいな見方をしていくと、さらにですね、頭の中にの書棚が整理されて、いろんな情報を見ながら拡張していくと思います。まあ、生成 AI もぜひうまく使っていただきながら、分析等していただけるといいのかなと、まあ、いうふうに思ってます。ということで、まあ、これからの日本の未来を考えたときにも、総みな総研的な視点で一旦まとめておくと、モビリティの業界以外の方もこのビジョンは見ておいた方がいいかなと思います。あとはパートナー探索が熾烈を極めますので、スタートアップも含めてどことどこが組んでいくか、そんな流れも見ておいていただきたいと思います。ソフトウェアが差別化の勝負の鍵を握るんであれば、新たなプレイヤーというのはですね、これからいろいろと出てくるというふうに思いますので、皆さん要チェック。モビリティ DX 戦略を今日はご紹介しました。
以上、総みな総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は6月27日ですね。ゲストは元気ファクトリー株式会社代表取締役の小島俊一さんをお招きしまして、2028年街から書店が消える日と題してお話を伺う予定です。どうかお楽しみになさってください。ということで、今日はですね、坂田さん、お忙しい中ご出演くださってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、またぜひですね、ご出演いただいてですね、いろいろその後どんな感じになっているかということも含めてお話ができればと、そんなふうに思っております。はい、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということでですね、お届けしましたのは私菊池健二と
大野康則でした。
それでは来週もお楽しみに。
この番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました。